広報長泉3月1日号ナンバー1286発行長泉町役場編集行政課電話055-989-5500郵便番号411-8668静岡県駿東郡長泉町中尖828ホームページ http://japan.nagaizumi.org E メール行政アットマーク長泉 .org 音訳声のサークルあけぼの記事は一部割愛してお届けしています。今月は障害学習だよりがあります。1日号の後続けてお聞きください。今月の特集、主なお知らせ。こだわりが生む製品と技術。消防広域化の効果を検証。住民意識調査の結果を公表。平成28年度住民意識調査の結果で、町のイメージに企業が多いが上位に上がりました。皆さんは町内にある企業の名前を知っていても、どんな製品を作っているか知っていますか？今回は長泉町が全国に誇る企業の製品・技術を紹介します。表紙の写真左は歩行者用交通信号灯器の点検をしている様子、写真右は特殊紙の検査をしている様子です。スマートフォンにココアル2というアプリをダウンロード起動して紙の広報の表紙にかざすと、ものづくりの現場からという動画を再生することができます。特集、こだわりが生む製品と技術。特殊東海製紙株式会社三島工場、所在地本宿501、設立年月日大正15年11月21日、事業内容特殊紙の製造販売、従業員数378人、うち長泉町民150人、電話988-1110。大正15年特殊製紙株式会社設立、平成19年東海パルプ株式会社と経営統合、特殊東海ホールディングス株式会社を設立、平成22年特殊東海製紙株式会社に社名変更。生産計画課課長の室伏圭司さんにお話を伺いました。特殊東海製紙株式会社は海外からの輸入に頼っていた特殊紙を国産で作ろうという使命感をもとに設立されました。特殊紙とは特別な製法や加工により特殊な機能を持つ紙のことです。特殊東海製紙三島工場では鮮やかな色や模様が施されたファンシーペーパー、情報の記録や伝達処理に適する機能を持つ情報用紙、耐水性や耐油性、無塵性など特別な機能を持つ工業用紙を品質にこだわりながら年間約4万トン生産しています。特殊紙一筋のこだわり。紙業界で紙の原料は種と呼ばれます。特殊東海製紙の社名に種の字が使われているのは特別な種で特殊な紙を作ろうというこだわりからです。特殊紙は一般的な紙と異なり大量生産ではありません。だからこそ特殊紙一筋、お客様に満足していただける品質と信頼される技術力を持ってオンリーワンな製品を作り続けています。世界トップレベルのきれいな紙を作る技術。ファンシーペーパー、独自の染色技術による色鮮やかでデザイン性の高いファンシーペーパー、職人が 1,2 時間かけて紙色のブレが少なくなるように調整しており、国内トップシェアを誇ります。書店に並ぶ単行本のカバーや表紙帯などの装丁や菓子類のパッケージなどに使われています。ファンシーペーパー単とは色の種類が150色もあります。昭和39年東京オリンピックの入場券用紙には日の丸と五輪の透かしが入っています。医療用滅菌バッグ用紙、 富士山の地下水と厳選された原料パルプにより紙に含まれるゴミや塵が極めて少ない紙を製造しています。この技術を利用し全国の医療機関で手術道具などを殺菌・滅菌し保管する袋に使用されています。一度剥がすとくっつかない新天用はがきは平成4年に特殊東海製紙がお客様と共同開発したものです。センター試験などでおなじみのマークシート用紙も特殊東海製紙で生産されています。紙を通じて町民の皆様と町民の皆様との触れ合いを大切に考え、毎年ワクワク祭りへ竹原区と合同参加、産業祭への出展、夏の納涼祭開催、南小児童の工場見学受け入れなど様々な取り組みを行っています。また昨年から町で贈呈している長泉ママラッチ監修による出生記念品のフォトフレームには特殊東海製紙から寄贈した紙が使用されています。これからも紙を通じて町民の皆様との共生と町の発展に寄与できるよう努めていきます。もっと製品を知りたい方に特殊東海製紙パム本塾437、世界的な建築家坂茂さんの設計による企業情報と紙文化の展示館です。開館時間月曜日から金曜日午前10時から午後5時、土曜日日曜日祝日休日は閉館。3月は神業大賞作品展開催のため土曜日も開館しています。見学には事前予約が必要です。電話またはホームページから、電話 988-2401、 ホームページ https://www.tt-paper.co.jp/pam/。 次は小糸電工株式会社本社富士長泉工場、所在地南一色720、設立年月日平成23年5月10日、事業内容、交通信号機器、照明機器などの製造販売、従業員数904人、うち長泉町民121人、電話 988-7101。 昭和22年、株式会社小糸製作所の販売子会社として小糸工業株式会社設立。昭和42年、株式会社小糸製作所の自動車照明以外の事業を譲り受け、小糸工業株式会社が分離独立。平成23年、小糸電工株式会社設立。小糸工業株式会社より航空機シート以外の事業を継承。富士長泉工場長の灰岡志郎さんにお話を伺いました。小糸電工株式会社は大正4年に初めて国産鉄道信号灯用のレンズを開発販売した株式会社小糸製作所を創業とし、光を応用した製品の生産販売を行っています。富士長泉工場では道路にある交通信号機器や道路状況を表示する情報板、 LED を使った道路照明やトンネル照明、スポーツ施設向け投稿機などを生産しています。製品の多くは手作業で組み立てられ、フラット型交通信号灯機は1日約120台を生産しています。一つ一つのものづくり、全体を見たものづくり、個々の製品開発に加え、何十何百もの製品を合わせて一つのシステムとして光を設計し、お客様のニーズに高いレベルで応えています。長年培ってきた技術力をもとに、省エネルギーと環境に配慮したものづくりにも日々取り組んでいます。 LED を活用した光の最先端技術、フラット型交通信号灯機、小糸電工オリジナル製品で LED により消費電力が 10W 以下となり、従来の電球式に比べ6分の1以下の省エネルギーになりました。フードをなくしたことで強風や着雪に強く、北海道や石川県、沖縄県などで活躍しています。 フラット型交通信号灯機のレンズ部分では、光が運転手へ平行に届くように、レンズに独自の光学設計が取り入れられています。高齢者などが押しやすいよう、タッチセンサーが採用された歩行者信号用の押しボタン箱の音声案内は、多言語対応しています。LED 投光機、福岡ヤフオクドームで使用されており、日本で初めて LED 投光機がスポーツ照明で使われました。従来のランプを使った投光機に比べ、消費電力が約 60% 削減され、さらに光を照らした際にドーム内の芝や選手のユニフォームの色がきれいに見えます。空間に光が充満するように背光制御がされていて、野球選手がプレー中に眩しいと感じにくい設計です。半屋外や工場でも利用できる LED コンパクト投光機には、厳しい環境下でも耐えうるものづくり精神が込められています。町民の皆様の生活を照らしたい。池田ひいらぎ線で使われている交通信号灯機や、町内の LED 防犯灯は、実は小糸電工の製品です。産業祭への出展や、町内小学校の社会科見学などを通して、町民の皆様にもっと製品を知ってもらいたいと思います。これからも皆様の生活を明るく照らす照明機器や、町の安全を守る交通信号機器などの開発・製造を通し、町の発展に寄与していきます。取材で知った感動エピソード。平成3年から町内小学校などの社会科見学の受け入れを行っている小糸電工。牧田健さんは、社会科見学で小糸電工富士長泉工場を訪れたことがきっかけで入社したそうです。社員の方々はこの志望動機にとても嬉しく感動しましたと取材時に語ってくれました。
長泉町で活躍する中小企業を応援。町では新たな事業活動や新技術の導入、販路拡大などを図る中小企業者を対象に、次の5種類の支援制度を設けています。 1. 産学共同研究支援補助金。新技術の導入や技術の高度化を図ることを目的に、産学共同研究を行う中小企業者が、その研究について大学などに支払う経費を補助する制度です。 2. 新製品等開発事業補助金。新たな事業の創出を促進し、地域産業の活力ある発展を図るため、経営革新計画を作成し、県の承認を受けた取り組みの事業化に要する経費を補助する制度です。 3. 販路拡大事業補助金。新製品または新技術の販路を拡大するために、展示会や見本市などに出展するための経費を補助する制度です。 4. 産業財産権取得補助金。中小企業の技術、新製品などの保護を図るため、産業財産権を取得するための出願などに要する経費の一部を補助する制度です。 5. 緊急時事業継続計画 BCP 策定等支援補助金。災害などの緊急事態における事業の継続や早期復旧のため、BCP を策定する際に要した経費などの一部を補助する制度です。申請方法など詳細はお問い合わせください。問い合わせ産業振興課、電話 989-5516。 支援制度を活用し、町内で活躍する中小企業を紹介します。有限会社共和工業、昭和38年4月創立、昭和42年8月創業開始、平成13年4月開発製品事業着手、平成15年11月焼肉業界に向け自動整列洗浄装置アミング納入、平成25年6月有限会社初人間工学グッドプラクティス賞受賞。有限会社共和工業は、工作機械、 産業機械などの各種製造支援、焼肉網、自動整列洗浄装置の製造販売、福祉用具、福祉機器の開発製造販売を行っています。抱き上げない異常機トランシングと焼肉網自動整列洗浄装置のアミングの写真が載っています。アミングは一度に40枚の焼肉用網を洗い、磨き、すすぎを自動で完了させます。洗浄枚数は業界一を誇ります。共和工業は焼肉網自動整列洗浄装置アミングに産学共同研究支援補助金と販路拡大事業補助金を活用しました。企業の武器とチャンスを生み出す。産学共同研究支援補助金を活用し、沼津高専と共同研究を進めました。自分たちがノウハウを持たない分野での研究を進めることができ、商品の強みを作ることができました。また販路拡大事業補助金を活用し、積極的に展示会へ出展、名前を知っているだけのお客様にも製品を見てもらえるチャンスを増やすことができました。補助金を活用したことで自分たちの宣伝力を補うことができました。目指すは知る人ぞ知る企業。社員一人一人を質の高い人材に育て、知る人ぞ知る元気のある企業に成長していきたいです。会社概要、会社名称、有限会社共和工業、所在地南一色 550-22、 創立年月昭和38年4月、電話番号988-5959。お話を伺ったのは会長阿部一雄さん、代表取締役阿部修一さんでした。ショコラティエオールージュ。ショコラティエオールージュはカカオの原産国別、豆の品種別、カカオの含有量別にショコラを製造するショコラ専門店です。新製品等開発事業補助金を利用して国産カカオを栽培するための照明機器を導入しました。この機器を使い、現在店舗2階で15本のカカオを育てています。夢へのチャンスをつかむ。カカオは赤道直下の限られた地方で栽培され、生産量が限られていますが、カカオの需要は増加しています。20年ほど前から国内でも栽培ができないか、国産カカオを使ったプレミア感のあるショコラを作れないかと夢を持ちました。まだ研究段階ですが、支援制度を活用したことで夢に挑戦するチャンスが生まれ、夢を形にすることができました。目指すは日本を代表するブランド。町民の皆様にはもちろん、交通の便がいい立地性から全国の方に訪れてもらえるお店、日本を代表するショコラブランドに成長していきたいです。店舗概要、店舗名称、ショコラティエオールージュ、所在地中戸狩874-1、創立年月平成19年1月、電話番号950-9898。お話を伺ったのは代表足立光一さんでした。富士山南東消防本部の誕生から4月で1年、消防広域化の効果を検証。西一町、三島市、裾野市、長泉町の消防の広域化の効果が現れています。ここでは地域住民の安全安心に向けた取り組みを紹介します。この記事は西一町の合同特集です。効果1、現場到着時間の短縮。消防広域化前の平成27年は管轄区域を超えた救急応援出動の年間件数が30件に対し、平成28年の広域化後は299件に増加しました。表1の説明をします。平成28年の救急出動8160件のうち、管轄区域、市町境を超えた件数、 三島からの出動115件、内訳裾野9件、長泉106件、裾野からの出動94件、内訳三島68件、長泉26件、長泉からの出動90件、内訳三島39件、裾野51件、合計299件、内訳三島107件、裾野60件、長泉132件。以上のことから、頻繁に市町の境を越えて救急車が出動していることがわかります。広域課により119番通報後、直ちに直近の所属からの出動が可能となり、市町境の地域を中心に現場到着時間が短縮しています。表2の説明です。現場到着平均所要時間の短縮、消防車、救急車。三島市佐野地域、広域課前、平成27年4月から9月、11分48秒。広域課後、平成28年4月から9月、8分6秒。短縮時間、3分42秒。裾野市水久保地域、広域課前、7分12秒。広域課後、6分12秒。短縮時間、1分0秒。長泉町下尖り南東地域、広域課前、6分48秒。広域課後、6分27秒。短縮時間、21秒。119番通報を受け付けてから、現場に到着するまでに要した平均的な時間を表しています。効果2、初動体制、増援体制の強化。災害現場では初期段階でいかに多くの人員、車両を迅速に投入できるかが重要です。この初動で出動できる緊急車両の数が、広域課前には裾野市で4台、長泉町で3台だったものが、それぞれ6台に増加し、現場活動要員も6から9人増員しました。また、他の災害対応などで、管轄の緊急車両が不在の時でも、他所から駆けつけることが可能になりました。効果3、高機能な車両、資機材の導入。はしご車や化学車、山間部での火災や高速道路での車両火災など、水利が不足する現場で活躍する大型水槽車など、普段出動回数が少ない特殊車両を共有しています。特殊車両をはじめとする車両資機材は高価で、維持管理にも多額の費用を要するため、単独の消防本部で運用するには財政に大きな負担がかかります。そこで、広域化によるスケールメリット、規模の経済性イコール大規模化による利益を生かし、計画的に整備を進めています。今年度は消防ポンプ車1台と救急車1台、資機材搬送車1台を更新しました。効果4、予防業務の強化。不特定多数の人に利用される建造物や危険物取扱施設の検査指導をする予防業務の体制強化を図りました。前年度653件だった防火対象物への立ち入り検査実施数は678件、予定へ増加しました。このほか、普通救命講習や応急手当普及員講習など、市民・町民を対象とした講習会の充実や消防団の合同訓練の実施など、安全・安心に向けた取り組みを進めています。現場の声を問う。長泉消防署、星谷亮さんのお話です。バックアップ体制の強化。新東名高速道路は以前、長泉町の管轄で車両火災は長時間の活動になることが多く、非番車を招集するなどし、次の出動に備えていました。 しかし広域化後は他所からのバックアップ体制ができたことにより非番者の招集がなくなりました。また水の確保が難しい車両火災で大型水槽車を出動できるため水の確保が容易になりました。そのほか応急手当普及員講習は長泉町で行っていませんでしたが、広域化後は本部三島消防庁舎開催の講習会に町の事業所が参加し資格を取得できるようになりました。今後多くの事業所の方が資格を取得し職場で応急手当などの普及活動をしてほしいです。次は三島消防署鈴木雅人さんのお話です。技術と知識の共有。先日取り壊し中の県営住宅で3所の連携強化に向けた訓練を行いました。またネクスコ中日本と高速道路での事故を想定した合同訓練も実施しました。広域化で様々な技術や知識を持った職員が増え、お互いに情報交換することで組織全体の底上げにつながりました。広域化前は新東名・東名高速道路は三島市の管轄ではありませんでした。しかし広域化により高速道路での事故に出動する際も長泉町や裾野市が持っている知識や技術を共有することで実際の現場でも迅速に対応することができました。今後もさらなる連携強化に向けて取り組んでいきたいです。次は裾野消防署大竹裕樹さんのお話です。1分1秒の大切さ。表2では短縮時間が何分何秒とありますが、普通の人にはたった1分たった1秒と感じられると思います。しかし救急救命の初期ではこのたった1分がとても重要です。火災ではたった1分で火が燃え広がってしまうことや救える命があります。この短縮されたたった1分たった1秒の意味を皆さんに伝えていきたいです。また東名高速道路への出動の際、裾野市は一般道路から、三島市と長泉町は高速道路本線から現場に向かっています。そのためそれぞれの状況を確認しながら現場へ向かうことができ、到着後迅速な対応ができるようになりました。問い合わせ富士山南東消防本部総務課、電話972-5801。
こんな町であってほしい。住民意識調査の結果を公表。町では日常生活における住民の皆さんの意識や行政に対する要望などを把握して、今後の行政施策に反映させ、住みよい町づくりを進めるため、昨年8月に住民意識調査を実施しました。ここではその結果の一部を公表します。調査方法。調査票を郵送で配布・回収。対象、町内在住の20歳以上の1000人。無作為抽出。回収数584通。回収率 58.4%。 定住意識1。現在の地区に今後もずっと住みたいと考えますか？長泉町に今後もずっと住みたい方 45.0%。 できれば住みたいと考えている方 34.6%。 合わせて 79.6% となっており、前回平成27年度の調査と比較すると 4.1% 高くなっています。 2. 現在の地区に住んでいる理由は何ですか？通勤通学の便が良いが最も高く 32.2% となっています。以下、親がいる、親の出身地が 29.1% と前回調査よりも高くなり、買い物などの日常生活、通勤通学を除くの便が良いが 24.0%、 手頃な家、土地があった が 23.3% などとなっています。町のイベントやイメージ。1、町の内外にもっと知らせた方が良いと思う長泉町のイベントや施設などはありますか？長泉ワクワク祭りが最も高く、特産品四つ溝垣、駿河のクレマチス、アシタカツなど、クレマチスの丘などが上位となっています。以下、健康公園長泉町産業祭と続きます。2、あなたは長泉町と聞いてイメージするものは何ですか？子育てしやすいが最も高く、がんセンターなどの先端医療が充実、交通のアクセスが良いなどが上位となっています。以下、健康づくりが盛ん、企業が多いと続きます。町の取り組みへの満足度。長泉町の取り組みにどの程度満足していますか？町の施策に対する満足・充足度は、健康相談・健康教育・各種健診の充実が高く、子育て世帯への支援、地域や住民主体の健康づくりや活動の促進・支援が続きます。また、不満・不足度は、バスなどの公共交通の充実が高く、歩道の整備・町民の意見を聞く機会の充実などが続きます。その他の調査内容、生活環境や自治会活動について、総合計画の指標に関する項目について、町の公共交通機関について、町の広報・情報発信についてなどです。調査にご協力いただきありがとうございました。調査結果をまとめた住民意識調査報告書は、役場西館2階情報公開コーナーと町民図書館にあります。また町ホームページからも閲覧できます。問い合わせ行政課、電話 989-5500。 情報ステーションプラス観光写真コンテスト結果発表。第30回を迎えた長泉町観光写真コンテスト、今年も多くの作品の応募がありました。応募総数88点の中から次の方々の作品が受賞しました。なお、入賞作品は4月11日火曜日から長泉観光交流協会事務局で順次展示します。最優秀賞、中戸狩西島義明さん。優秀賞、なめり江藤和夫さん。イベント賞、なめり羽賀信義さん。裾野市勝俣森弘さん。なめり永井博道さん。入選、上戸狩神尾久義さん。裾野市吉岡五郎さん。下長久保長尾隆さん。本宿中尾田真由美さん。下戸狩山下健太郎さん。なめり佐藤和代さん。下戸狩神田勝さん。下戸狩鈴木高森さん。以上の方々です。おめでとうございます。問い合わせ長泉観光交流協会、電話 988-8780。 消防出初め式写真コンテスト結果発表。1月8日日曜日に行われた消防出初め式に合わせて写真コンテストが行われました。消防団長賞、本宿中尾田真由美さん。的井会長賞、南一式富田実さん。おめでとうございます。問い合わせ地域防災課、電話 989-5505。 障害のある方の余暇支援事業ハッピーの輪、参加者を募集します。ハッピーの輪では、障害のある方が趣味やスポーツなどの各種イベントを通して楽しみながら交流を行っています。平成29年度に実施する行事をお知らせします。対象、町内在住または在勤在学の18歳以上の障害のある方で、集合場所まで自力で来て自力で帰ることができる方。申し込み方法、行事ごとの参加費を添えて相談支援事業所郵運、郵便料内 下長久保 1122-2 または役場福祉保健課の窓口で直接申し込んでください。電話で予約することもできます。申し込み期限3月24日金曜日、最小最高人数5人、日帰り旅行は15人に達しない行事は開催しません。日時や内容に変更が生じる場合があります。日時4月8日土曜日午前9時30分から午前11時30分行事の内容、オリエンテーション、顔合わせ、場所福祉会館、参加費無料。次からは日時、行事の内容、場所、参加費の順にお伝えします。4月23日日曜日午前10時から午後3時爽やかウォーキングに参加しよう、近隣市町の駅300円。5月13日土曜日午前9時30分から午前11時30分ボーリングでいい汗かこう、近隣商業施設1500円。5月28日日曜日午前9時30分から午前11時30分カラオケでストレスを発散、カラオケ店800円。6月10日土曜日午前9時から午前11時、バドミントンを楽しもう、勤労者体育センター、無料。6月25日、日曜日、午前9時から午前11時、卓球対決第1弾、勤労者体育センター、無料。7月8日、土曜日、午前9時から午前11時、ソフトバレーボールを楽しもう、勤労者体育センター、無料。7月23日日曜日午前9時30分から午後0時30分冷やし中華を作ろう、ウェルピア長泉800円。8月27日日曜日午前10時から午後1時バーベキューで暑さを吹き飛ばそう、町内施設1000円。9月9日土曜日午後6時から午後8時納涼会、町内飲食店4000円。9月24日日曜日午前9時から午後3時日帰り旅行未定8000円。11月11日土曜日午前9時30分から午前11時30分菊祭りに行こう、楽寿園三島市無料。11月26日日曜日午前10時から午後2時そば打ちにチャレンジ、南部地区センター650円。12月9日土曜日午前10時から午前11時30分スイーツバイキング、近隣飲食店2000円。12月17日日曜日午前9時30分から午前11時30分クリスマス会、町内飲食店800円。1月6日土曜日午前9時30分から午前11時30分来年の行事を考える会、福祉会館、無料。1月28日日曜日、午前30分から午前11時、ソフトバレーボールで体を動かそう、勤労者体育センター、無料。2月10日土曜日、午前9時30分から午後0時30分、バレンタイン、自分チョコを作ろう、ウェルピア長泉、800円。2月25日日曜日午前9時から午前11時30分いちご狩りに行こう、近隣農園福祉会館集合2000円。3月10日土曜日午前9時から午前11時卓球対決第2弾、勤労者体育センター無料。3月18日日曜日午前9時30分から午後0時30分体ポカポカ鍋パーティー、1年を振り返る会、ウェルピア長泉500円。問い合わせ相談支援事業所遊運、遊運寮内、電話941-6015、福祉保健課電話989-5512。地産地消長泉ベルフォーレミュージックビュッフェを開催します。昨年秋に大好評だった地産地消長泉ベルフォーレミュージックビュッフェを今年も開催します。 JA 南寸女性部が作る旬の野菜を使った家庭料理や明日かつ大和芋焼酎芋男を味わいながら個性あふれるテイストの音楽を楽しみませんか。時5月13日土曜日、ビュッフェタイム午後5時から、ミュージックタイム午後6時から午後8時、ところベルフォーレ。出演、マスター社長商売繁盛楽団、岡部遥か、うんじゃみ。定員50人、先着順です。参加費3500円、軽食ワンドリンク付き。申し込み時にご用意ください。ドリンクの追加には別途料金がかかります。アルコールを飲まれる方は車などでのご来場はご遠慮ください。参加方法、ベルフォーレの窓口でチケットを購入。チケット販売開始3月11日土曜日午前9時から。問い合わせベルフォーレ、電話989-0001。親子で参加、踊ろう、歌おう、楽しもう、子育てパパママ応援ハピネスタイムを開催します。テレビやラジオで人気のパーソナリティ高橋正純さんが司会を務め、ゲストに海夏ジェイズガーデンを迎えます。子育て中の出演者が皆さんと子育てにまつわるトークやダンスコーナー、読み聞かせやライブを披露します。詳細はお問い合わせください。問い合わせベルフォーレ、電話989-0001。メールアドレス info@nagaizumi-culture-c.jp。 次は情報ステーションです。はじめにお知らせです。新たに4月から下水道が使用できる区域を公開します。新たに4月から長泉町公共下水道を使用できるようになる区域が地図などで確認できます。新築などを予定している方はご確認ください。公開期間、3月13日月曜日から31日金曜日。使用及び処理を開始する区域、なめり、中戸狩、下戸狩、本宿の一部。公開場所、上下水道課。問い合わせ、上下水道課。電話 989-5524。 固定資産の縦覧閲覧制度をご利用ください。固定資産税は毎年1月1日時点で、土地、家屋、焼却資産を所有している方に課税される税金です。ご自身の資産を確認するために縦覧閲覧制度をご利用ください。縦覧制度、対象、町内の土地または家屋の納税者。内容、町内のすべての土地または家屋の価格。利用期間、4月3日月曜日から5月1日月曜日。閲覧制度、対象、町内の土地、家屋、焼却資産の納税義務者及び借地、借家人など。内容、対象者の土地、家屋、焼却資産の課税内容、固定資産課税台帳。利用開始、4月3日月曜日から。共通事項、ところ、税務課、持ち物、認め印、免許証などの本人確認ができるもの。本人以外の方が制度を利用する場合は委任状が必要です。問い合わせ、税務課、電話 989-5508。 ポッチとニャンチの愛の伝言版をご利用ください。動物をむやみに傷つけたり捨てたりすることは法律で厳しく禁止されています。どうしても飼うことができなくなった時は、大切に飼ってくれる人を探しましょう。飼ってくれる人が見つからない場合は、譲りたい人と譲り受けたい人との間をつなぐ伝言板をご利用ください。ところ、暮らし環境課、対象動物、犬、猫などの小動物。利用方法、譲りたい人、伝言表に必要事項を記入し、ペットの写真とともに伝言板へ掲示。譲り受けたい人、伝言板を確認し、譲りたい人と直接電話などで話し合う。伝言板掲示期間1ヶ月、営利目的での利用はお断りします。問い合わせ、暮らし環境課、電話 989-5514。 県認知症コールセンターをご利用ください。認知症の方の介護経験がある相談員が親身に相談を受け付けます。認知症のことで困ったり悩んだりしている方は、一人で悩まず相談してください。 時毎週月曜、木曜、土曜日、午前10時から午後3時、祝日、休日、年末年始は除きます。相談電話、電話 0545-64-9042。 内容、認知症への対応、介護の悩みや将来への不安などの相談。相談料無料。通話料は相談者の負担です。問い合わせ、県長寿政策課、電話 054-221-2336。
次は募集です。第21回長泉ワクワク祭りの実行委員を募集します。ワクワク祭りの企画運営を行う実行委員、ボランティアを募集します。節目の20回を終え、ワクワク祭りは新たなスタートを切ります。あなたのアイディアで第21回の祭りを盛り上げてみませんか？祭り開催日、8月5日土曜日、予備日、8月6日日曜日。内容、ステージイベントやストリートイベント、踊りパレードなど、ワクワク祭りのイベントの企画運営。対象、ワクワク祭りが大好きで熱意のある方、居住地は問わない。実行委員会活動時間、平日午後7時から午後9時、全4回。必要に応じて別に打ち合わせを行うことがあります。任期、4月から平成30年3月。申し込み期限、3月31日金曜日。電話でお申し込みください。問い合わせ、長泉ワクワク祭り実行委員会事務局、産業振興課内。電話 989-5516。 狂犬病予防集合注射補助員を募集します。時4月13日木曜日、午前8時から午後4時45分。内容、狂犬病予防集合注射の受付事務や注射代金収受管理など。詳しいことはお問い合わせください。問い合わせ暮らし環境課、電話 989-5514。和紙でモダンな花を作ろう、参加者を募集します。墨書、墨書きのある和紙を使い、直径20センチほどの花を作ります。ぜひご参加ください。時3月16日木曜日、午後1時30分から午後3時30分。ところ、シルバー人材センター。参加費1500円、材料費を含む。持ち物、紙切りバサミ。電話でお申し込みください。問い合わせ、シルバー人材センター、電話 988-2670。 コンサートホールを独り占め、ベーゼンドルファーを飛行、参加者を募集します。ベルフォーレのコンサートホールで、ベーゼンドルファーを思う存分弾いてみませんか？時、4月6日木曜日、午前9時30分から午後8時30分。ところ、ベルフォーレ、参加料1人、1区分60分2000円。準備・片付けの時間を含みます。連続最大2区分まで予約ができます。複数名による同時利用、楽器の持ち込みなども可能です。申し込み方法、ベルフォーレの窓口または電話で申し込む。問い合わせ、ベルフォーレ、電話 989-0001。 次は催しです。介護保険制度説明会を開催します。65歳になると、介護保険第1号被保険者になり、介護保険料などが変わります。この機会に、介護保険制度について知っていただくため、65歳になる方を対象に説明会を開催します。時、3月28日火曜日、午前9時30分から。ところ、役場西館4階大会議室。対象、昭和27年4月2日から6月1日に生まれた方。内容、介護保険制度、介護保険料、介護予防などについて。直接会場にお越しください。問い合わせ、長寿介護課、電話 989-5511。 寸津地区障害者自立支援協議会全体会を開催します。障害のある人が住み慣れた地域で普通に暮らせる地域づくりを目指し設置された寸津地区障害者自立支援協議会は本年度をもって解散します。この協議会の最後の全体会を開催し、設立から今日までの活動を振り返り、 成果を確認します。どなたでも傍聴できますので、ぜひご参加ください。時3月23日木曜日午後1時から午後5時。ところ伊豆の国市長岡総合会館アクシス葛城。伊豆の国市コナ255。直接会場にお越しください。手話通訳、要約筆記の用意があります。翌年度から各市町で協議会が設立される予定です。問い合わせ福祉保健課。電話989-5512。相談支援事業所ユウン、ユウン寮内、電話941-6015。
次は掲示板です。国際交流土曜サロン会員を募集します。外国の方と友達になりたい方や話を聞いてみたい方、会員になってみませんか。時毎月第1、第3土曜日午後2時から午後4時。ところベルフォーレ。内容外国人ゲストの話。第1土曜日外国人講師による英会話レッスン。第3土曜日年会費5000円、講師料お茶代を含みます。英会話レッスンは会員以外の方も1回500円で参加できます。電話でお申し込みください。問い合わせ吉川さん、電話986-4664。長泉金賞会第26回大正ごとの集いを開催します。大正ごとの音色をお楽しみください。時3月26日日曜日午前10時から午後3時30分。ところベルフォーレ。入場料無料。直接会場にお越しください。問い合わせ山田さん、電話986-1312。森づくり体験、富士山水源観葉林間伐エンドバーベキューエンドキノコづくり、参加者募集。時1、4月15日土曜日、2、22日土曜日、3、29日祝日。ところ表富士グリーンキャンプ場、富士宮市阿波倉2745。内容間伐体験、バーベキュー、椎茸の原木作りなど。天候により内容が変わる場合があります。参加費1100円。バーベキュー代、椎茸原木代、保険料などを含む。対象山歩きと現地集合ができる方、小学生以下は保護者の同伴が必要です。定員各30人先着順。持ち物、保険証、軍手、カッパ、飲み物、ビニール袋など。申し込み期限1は3月31日金曜日、2は4月7日金曜日、3は14日金曜日。申し込み方法など詳細はお問い合わせいただくか、ホームページをご利用ください。問い合わせ県立富士山麓山の村、電話0545-362236、ファックス0545-362239、郵便番号418-0011、富士宮市阿波倉2745。平成28年度福祉の就職&進学フェア in 静岡を開催します。時3月12日日曜日午後1時から午後4時。ところプラサベルデ沼津市大津町 1-1-4。 内容福祉分野で働く方の体験談、就職相談会、福祉系学校の相談コーナーなど。対象福祉分野に就職や進学を希望する方、参加費無料。直接会場にお越しください。問い合わせ県社会福祉人材センター、電話054-271-2110。富士山伊豆ウォーキング説明会を開催します。 時3月29日水曜日午後1時ところコミュニティ長泉、内容富士山麓や伊豆半島を歩いて一周する企画説明、定員20人、参加費無料、電話でお申し込みください。問い合わせ後藤さん、電話986-6075。ユニサイクルアミー長泉演技発表会を開催します。一輪車の演技発表会を行います。演技発表会の終了後には一輪車の乗車体験も行います。時3月11日土曜日午後5時から午後7時ところ勤労者体育センター、入場料無料、直接会場にお越しください。問い合わせ柳田さん、電話090-4834-8061。3月16日から31日までの救急協力医、協力医が変更される場合がありますので事前に電話で確認してください。救急協力医テレホンサービス、電話055-983-0115。外科平日午後5時から午後9時、土曜日正午から午後6時、日曜祝日休日午前8時から午後6時、16日木曜日池田病院986-1212長泉町本宿、17日金曜日鈴木医院993-0430裾野市佐野、18日土曜日池田病院986-1212長泉町本宿、19日日曜日寸東整形922-8855沼津市高沢町、遠藤クリニック975-8801清水町熊井店、20日祝日田中クリニック992-1881裾野市伊豆島田、関外科921-2185沼津市花園町、21日火曜日近藤クリニック925-2420沼津市岡宮、22日水曜日大城クリニック976-0027清水町道庭、23日木曜日池田病院986-1212長泉町本宿、24日金曜日清水館医院993-2323裾野市茶畑、25日土曜日聖霊沼津952-1000沼津市松下、26日日曜日山本整形外科循環器科989-8111長泉町南一式、東岡クリニック941-8269清水町柿田、27日月曜日田沢委員962-1205沼津市大手町、28日火曜日森重委員931-2511沼津市賀乳堂江川、29日水曜日松原委員962-1496沼津市白金町、30日木曜日池田病院986-1212長泉町本宿、31日金曜日関外科921-2185沼津市花園町、内科平日午後5時から午後9時、土曜日正午から午後6時、日曜祝日休日午前8時から午後6時、16日木曜日紀藤クリニック999-4810長泉町本宿、17日金曜日杉山委員972-3223清水町伏見、18日土曜日池田病院986-1212長泉町本宿、19日日曜日武藤院 931-0088 沼津市美園町矢口クリニック 973-3811 清水町伏見桜井町課 994-1008 裾野市未宿20日祝日沼津リハビリテーション 931-1911 沼津市上鹿貫萬田ヶ原サハコクリニック 999-3850 長泉町中尖田中クリニック 992-1881 裾野市伊豆島田21日火曜日本村クリニック 969-0001 沼津市大塚22日水曜日森医院 966-2017 沼津市石川23日木曜日大井医院 922-8886 沼津市北高島町24日金曜日今井医院 921-3211 沼津市さつき町25日土曜日防生第一クリニック 922-0222 沼津市柳町26日日曜日大沢委員 931-1019 沼津市美雪町山本整形外科循環器科 989-8111 長泉町南一式杉山委員 992-0028 裾野市平松27日月曜日林委員 931-1120 沼津市住吉町28日火曜日小口委員 992-6611 裾野市深良29日水曜日高田クリニック 962-1410 沼津市中町30日木曜日麻生クリニック 929-7575 沼津市筒井町31日金曜日村岡クリニック954-2000沼津市大岡小児科平日午後5時から午後9時土曜日正午から午後6時日曜祝日休日午前8時から午後6時16日木曜日西村委員 971-6510 長泉町下尖17日金曜日丸山小児科 981-8577 清水町道には18日土曜日龍神委員 988-3133 長泉町下尖19日日曜日白十字小児科 933-5111 沼津市下鹿貫万場20日祝日佐久間小児科 992-6303裾野市茶畑21日火曜日田中委員 921-2053 沼津市高島町22日水曜日龍神委員 988-3133 長泉町下尖23日木曜日鈴木ファミリー 960-0333 沼津市一本松24日金曜日坂小児科 931-3233 沼津市下鹿貫前原25日土曜日杉谷小児科 923-6543 沼津市筒井町26日日曜日丸山小児科 981-8577 清水町道には27日月曜日西村委員 971-6510 長泉町下尖28日火曜日大橋内科小児科 992-2800 裾野市佐野29日水曜日田中委員 921-2053 沼津市高島町30日木曜日星野委員 962-0782 沼津市山王台31日金曜日与座小児科 967-5722 沼津市原。耳鼻科、午前8時から午後5時、19日日曜日、本橋耳鼻咽喉科、972-1133、三島市東本町。20日、祝日、若林耳鼻咽喉科、933-3311、沼津市三幸町。26日日曜日、米山耳鼻科、0545-53-6885、富士市永田町。眼科、午前8時から午後5時。19日日曜日、長井眼科、980-1777、三島市萩。20日、祝日、吉村眼科内科、984-1333、三島市長伏。26日日曜日、小野眼科、929-1881、沼津市高島町。産婦人科、午前8時から午後5時。19日日曜日、加山産婦人科、997-3551、裾野市岩波。20日、祝日、岩畑院、962-1368、沼津市大手町。26日日曜日、後藤レディース、992-7111、裾野市伊豆島田。歯科、午前9時から午後3時。19日日曜日、飯塚歯科院、993-1077、裾野市茶畑。20日、祝日、MI 総合歯科クリニック、988-1185、長泉町下戸狩。26日日曜日、渡辺歯科医院、931-1236、清水町戸倉。沼津夜間救急医療センター、電話055-926-8699、沼津市日の出町 1-15。 外科、内科、小児科、平日午後8時30分から翌朝7時。土曜日、日曜日、祝日、休日。午後6時から翌朝7時。三島メディカルセンター、電話055-972-0711、三島市南本町 4-31。外科、内科、小児科、平日。午後6時から午後10時、土曜日。午後2時から午後9時、日曜日、祝日、休日、午前9時から午後9時。協力医が変更される場合がありますので、事前に電話で確認してください。救急協力医テレフォンサービス、電話055-983-0115。これで広報長泉、3月1日号、ナンバー1286を終わります。引き続き障害学習だよりをお聞きください。楽しく学ぶを応援します。障害学習だより、平成29年3月1日ボル159、発行長泉町教育委員会障害学習課。平成29年長泉町成人式が開催されました。平成29年1月8日日曜日、長泉町文化センターベルホーレで成人式が開催され、新成人の門出を祝いました。新成人代表として実行委員の新井亮さんと寺島ジュリアさんが、周囲への感謝と成人としての自覚と責任を新たに誓いました。また成人式実行委員が制作した思い出のアルバム、スライドショーの上映も行われ、懐かしい写真の数々に多くの参加者が楽しみました。平成29年成人式実行委員、実行委員長渡辺裕樹さん、長泉中学校卒業生、副実行委員長寺島ジュリアさん、北中学校卒業生、長泉中学校卒業生、 新井亮さん、宇田健吾さん、松本俊さん、三越柴翔太さん、北中学校卒業生、小沢遥さん、杉山新さん。問い合わせ、障害学習課、郵便番号 411-0943、長泉町下戸刈1283-11、コミュニティ長泉内。電話986-2289、ファックス988-7802、e メール障害アットマーク長泉ドット .org。 これで障害学習だより3月1日号ボル159を終わります。引き続き福祉長泉をお聞きください。
福祉長泉平成29年3月1日号ナンバー219、社会福祉法人長泉町社会福祉協議会、長泉町下戸刈967-2、福祉会館内。電話988-3920、ファックス986-3794、ホームページアドレス http://www.nagaizumi-shakyo.jp。 基本理念、支え合う、みんなが笑顔になれる町。地域支え合いマップ作り入門講座。2月11日土曜日に地域支え合いマップ作り入門講座を開催しました。参加者は地域に帰ってみんなと作って共有したい、見える化することの重要性を改めて感じたと話していました。これから長泉町でもご近所福祉が広がっていくことに期待します。相談窓口案内、社会福祉協議会では次の相談を応じておりますので、ぜひご利用ください。ボランティア相談、毎週月曜日から金曜日午前8時15分から午後5時。相談内容、ボランティアをやってみたい、でもどんなボランティアがあるのなど、ボランティアに関すること。相談員、ボランティア担当、電話988-3920。福祉総合相談、毎週月曜日から金曜日午前8時15分から午後5時。相談内容、生活や家族、地域福祉、権利擁護、福祉サービス利用などの日常生活での心配事や不安、福祉に関すること。相談員、福祉総合相談担当、電話987-7680。生活困窮相談、自立相談支援事業、毎週月曜日から金曜日午前8時15分から午後5時。相談内容、経済的に困っている、働いた経験がなく不安などの生活上の問題に関すること。相談員、福祉総合相談担当、電話987-7680。主外相談、毎週月曜日から金曜日午前9時から午後4時。相談内容、飲酒をやめたい、やめさせたいなどのアルコール問題に関すること。相談員、福祉総合相談担当、電話987-7680。暮らしの相談、法律。相談日3月28日火曜日、予約受付開始日3月1日水曜日。相談日4月25日火曜日、予約受付開始日3月29日水曜日。相談内容、暮らしの中の法律に関するお困りごと、秘密厳守します。相談員、法律専門家、植松俊彦氏、電話987-7680。萩の会の皆様、ボランティアありがとうございました。社会福祉協議会の一人暮らし高齢者食事会仲良し会では、毎月1回昼食を提供し、音楽などの催し物を行っています。100食を超える給食の作りから配膳、後片付けに至るまで、ボランティアの協力で成り立っています。昭和55年から36年もの長きにわたり、一人暮らし高齢者のための給食作りに携わってくださった萩の会ですが、今年度をもって仲良し会の給食ボランティアを引退することとなりました。長い間本当にありがとうございました。 優しい心ありがとう。今月も多くの方からプルタブ、牛乳パック、正式布、古切手、野菜、フードバンクほか物品寄付や寄付金をいただきました。ご奉仕に深く感謝申し上げます。平成28年熊本地震義援金、義援金は引き続き福祉会館および泉の里で受け付けておりますので、ご協力お願いいたします。情報コーナー、福祉会館茶道サークル会員募集、初心者大歓迎。福祉会館の新しい茶道サークルの会員を募集します。表千家の茶道を通じて日本の文化に触れてみませんか。開催日、毎月第1・第3木曜日、平成29年4月度スタート。時間、午前10時から正午。場所、2階共用娯楽室に茶室。担当、尾崎康代。連絡先、電話 986-3915。会費、月2000円。対象、町内在住、おおむね60歳以上。問い合わせ、電話 988-3920、 福祉会館。長泉喜瀬川会入会ご案内。心の病を持つご本人、ご家族のための会です。同じ悩みを持つ家族が何でも話し合い、病気の対処法などの勉強会などを通じて気持ちを分かち合い、みんなが元気になることを目指しています。ご入会を心よりお待ちしております。入会問い合わせ、精神保健福祉長泉喜瀬川会、電話988-0264、事務局。今月の傾聴、お話し相手ボランティアによるフラットサロン、時3月24日金曜日午後1時30分から午後3時、ところ福祉会館、対象町内在住のお話を聞いてほしい方、参加費無料、申し込み不要。問い合わせ、長泉町社会福祉協議会、電話988-3920、担当尾崎。これで福祉長泉3月1日号ナンバー219を終わります。次回は広報3月15日号です。それまでお元気でお過ごしください。 NVC